おはようございます。高原浩一郎です。ある大学教授がご夫婦で福島の温泉旅館に泊まりに行った時のエッセイを読みました。大変良い温泉で日頃の疲れが癒されたのです。ところが散歩がてら土産物を買うために奥様と一緒に旅館の玄関を出たその瞬間、番頭さんがこう言ったんです。じいさんばあさんお出かけです。一瞬頭の中が真っ白になりましたが、聞き違いだろうとやり過ごして、1時間ほどして戻ってきたのです。すると先の番頭さんが言いました。じいさんばあさんお戻りです。2回も聞いたので、これは間違いありません。彼は言いました。客に対してじいさんばあさん呼ばわりするなんて、失敬じゃないか、と言ったのです。すると番頭さんはキョトンとして、そんなことは言ってませんというのです。よくよく聞くと、この番頭さんは彼らの部屋番号である13番さんと言ったのです。ただ言葉の訛りで13番さんが都会の人にはじいさんばあさんに聞こえたって言うんですね。いやー、一字違いで大違いですね。ところで、一字違いが大きな違いを生むものはこれに限ったことではありません。神様についてもそれが言えるのです。私たちが今まで聞いてきた神とは、人間が作った神々のことを神と呼んできたのです。人間の宗教心やたたりを恐れる心が作った神々、人間が作った神々を神と呼んできたのです。しかし、聖書の語る神は、人間をお作りになった方です。世界を作り、宇宙を作り、自然界を作り、そしてあなたという存在を作られた方。この世界の第一原因者である方を神、創造主と呼ぶのです。そしてこの神こそは人が崇めるべきお方なのです。聖書にこのように語られています。私たちの主イエス・キリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたたえられますように。ここから三つのポイントで考えたいと思います。第一に、あなたの創造主なる神は慈愛の父なる神です。慈愛というのは、我が子を愛するような慈しみから出てくる愛のことを慈愛と言います。それは恵みの愛と言い換えることができます。神様はいつでもあなたに対して恵み深くあられる方です。たとえそう見えない時があったとしても、神は依然としてあなたに対して恵みを施そうと待ち構えておられる方です。私は先日、元ヤンキースの松井選手と、そして今も大リーグ現役のイチロー選手のエピソードを読んで考えさせられました。実は二人は高校時代からお互いをよく知っていたのです。練習試合で交流があったんですね。松井選手は大砲、イチロー選手は安打製造機。二人はお互いをライバルと認め合う良き友であったのです。その松井が日本のジャイアンツから大リーグのヤンキースに移籍を決めたとき、日本中は祝福したのです。というのは、ヤンキースというのは大リーグの数ある球団の中でも名門中の名門、超一流の選手たちが目白押しのスター軍団で、優勝する可能性が一番高い球団でもあるからです。日本の超一流選手を出すからには、最も脚光を浴びる球団に行くのがふさわしいと考えて、誰もがこの決定を祝福したのです。ところが、イチロー選手だけは違いました。この彼の決定に異を唱えたのです。日本中が最良の決定をしたと喜んでいるときに、まるで水を差すように、友の決定に対して異議を唱えたのです。一体なぜそんなことを言ったんでしょう。ヤンキースに入団してしまったら、ヤンキースのすごいピッチャーたちと対決できなくなってしまうからです。野球人として、また一流の打者として、最もエキサイトするのは、最高のピッチャーと対決して勝つことです。 イチロー選手はヤンキースと何度も対戦し、その実力をよく知っていました。そしてヤンキースのピッチャーたちを尊敬していたのです。また、松井選手を心底スラッガーとして認めていたので、あえてそんな意見が出たんですね。しかし、もし事情を深く知らない人がこの言葉を聞けば、花形球団に入ったことへの妬みに違いないと、そのように勘違いされるかもしれません。しかし、それは本当の意味で友を愛し、野球を愛する心から出た言葉であったのです。神様は慈愛の神です。たとえ表面的に愛しているように見えなくとも、それでもあなたを愛しておられる方です。親が子を愛するようにあなたを愛して救いに導きたいと願っておられる方なのです。先日、高知県でこんなことがありました。同居している息子の机の中から覚醒剤の袋を見つけてしまったお母さんの話です。この息子は5年前にも一度覚醒剤で捕まっていました。反省してもうやめたと言っていたのですが、いつの間にかまた元に戻り、手に入れ、使っていたというのです。このお母さんは息子のことを心から愛していました。そして愛していたがために、警察に通報したのです。このまま行ったら息子はとことんダメになる。もはや警告や説得では更生できないということを知ったのです。そして拘置所にいる間も一切息子に面会に行くことはありませんでした。それは胸が潰れるような思いであったからです。そして何よりも罪に向き合ってほしかったからです。裁判所での判決の時、お母さんはただただ声を殺して泣くだけでした。しばらく見ない間に何年分も老けてしまって、フラフラになっている母親の姿を見たとき、自分の人生をここまで真剣に考えている存在に彼は打ち砕かれたというのです。神様はあなたのために心を打ち砕かれるような思いで、あなたの救いを待っておられる方なのです。第二に神は慰めの神です。少し前の話ですけど、アメリカのテキサス州にあるハロルドという町で、学校教師が自己防衛のために銃を携帯して学校に行くことが了承されたというニュースがありました。学問の場所でなんでそんなことがあるんでしょう。学校内の発砲事件が相次いだからです。自分と生徒たちを守るためには武装して教壇に立つこともやむを得ないというわけです。ところで FBI は学校内での銃乱射事件を起こした未成年17人の精神鑑定を行った結果、共通点を見つけ出したというのです。それは全員、少年とその父親との関係に重大な問題があったということです。この少年たちは父から励ましや慰めや祝福を受けたことがなく、むしろその存在を否定され続けてきたということがはっきりしたのです。毎日、あなたの父親がそのような方であったとしても、どうぞ諦めないでください。あなたの魂の親である神は、慰めの神なのです。どんなことがあっても、あなたを見限ることがない。決してあなたを諦めることがない方です。第三に、神はイエス・キリストの父なる神なのです。イエス・キリストの父なる神、つまりイエス・キリストは、神の一人子である方だということです。神はこのご自分の一人子をあなたのために十字架の上で犠牲にしてあなたの罪を償ってくださった方です。そればかりか、このキリストを三日目に死から蘇らせ、死を滅ぼし、あなたのために栄光の天国を準備してくださいました。どうぞ、このイエスキリストをご自分の救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。